それでは最初にお祈りします。愛する天の様、今日のメッセージの時はありがとうございます。この礼拝はありがとうございます。どうぞ主が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。昨日でですね、安らぎの歌の13週の審査が終わりました。で、今回はですね、最初408曲と言ってたんですけれど、411曲になって、それがですね、昨日突然また山川牧師から連絡が来てですね、迷惑メールの中に5曲入ってたということですね。それで結局416曲で、416曲の中から77曲かそこらを選ぶということになってですね、で一応、審査員は5人いるんですけれど、その統計が一応出されて、一応選ばれました。ただちょっとまだ著作権に引っかかるとか、そういったチェックとかね、そういったものがありますので、それがちゃんと終わってから発表になると思いますけれど、いずれにしてもですね、今回の応募曲っていうのはですね、非常にレベルが高くなってて、そしてまた録音も良くなってて、そしてこう選ぶのにですね、非常にこうもうこの曲は落としたくないなっていう感じのもですね、落とさざるを得ない。で、416曲から、最初は何回か聞いてですね、そして最終的な選定で70曲ぐらい選んで、それからさらにですね、最終的な私に与えられている数を選んでいくわけですけれど、やっぱしですね、難しかったですね、今年は。でもそれだけやはりレベルが高くなってきてるっていうことをね、この感じました。で、いずれ発表になると思いますけれど、またそれがね、用いられるように祈っていただきたいのと、また歌集がイスラエル派遣の前にですね、出される予定になってますので、そのためにもお祈りください。また CD 作りもね、それとともに、進みますので、そのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、今年は特にやはり激戦だったなということを思いますね。で、いろんなところのグループがやはり、録音もね、かなり凝ったことをやってきて、もうそのままCD に出せるぐらいのレベルのね、録音までありました。それでもね、落ちた曲っていうのがあるんですね。だから本当に神様のなされることってすごいなっていうことを思わされますね。で、やはり信仰によって言われたことをやっていくときに、もうどんどん我々の力じゃなくてね、神様の手があって、そして、次々といい曲が出てくる。そしてまた録音もですね、次々とレベルが上がって、もうプロ並み、もうプロを超えそうなね、レベルになってきちゃってるっていうことなんですね。前クリエイティブセミナーっていうところに行ってですね、そしてヤマハなんとかミュージックので優勝したかなんかの人がですね、 CD を作るのにえらい時間かかるっていうことを言っておられました。で、この CD は2年つと3年かけて1枚作ったっていうことをね、その方クリエイティブセミナーですよ、講師の人が言ってたんですね。ところがですね、アレチニカミュージック安らぎの歌はですね、選ばれてから77曲、たった2ヶ月の間に4枚組を作っちゃうんです。で、しかも中にはもうすごいいいロボコンのね、レベルも入ってるわけですね。もうそこまでこう来ちゃってるってことなんですね。だからすごいこう、もうレベルが引き上げられてるとともに、やはり、そこに神様の手があるなっていうことを本当に思わされます。で、皆さんもですね、ぜひ13首が出てきたら、ぜひどんどん歌っていただきたいとともに、また示されている方はね、どんどんここには神の手がありますから、やり始めたらそこで神様がね、働いてくださいますから、どんどんやり始めていただきたいと思います。で、今13首って言いましたけれど、語りかけとしてはね、新しい段階に入るということで、安らぎの歌っていう名前が違う名前に変わる可能性が強いです。おそらくもうすぐ変わると思います。ですから次のところはですね、次の出てくる CD はなんとかの一周という形になると思いますね。だからそのためにも御心の名前が付けられるようにもですね、お祈りしておいていただきたいと思います。で、いずれ 発表があると思いますので、期待しておいて見ていただきたいと思います。それから、今週の金曜日、町田カリスマ盛会が行われます。で、B ライフの、ね、場所が与えられているんですね。ですから、ぜひ、いろいろな方々を呼んでですね、来ていただきたいと思います。で、盛会もね、どんどん新しい方来られてますし、インターネットを用いられてますし、またそれを通してやはり神様の、ね、段階が引き上げられてきているな、臨在も、ね、変わってきてますから、変わってきているなということを思わされます。ですから、いろいろな、ね、問題のある方なども誘ってきていただきたいですし、その中で、ね、いろいろな解決が見出されたり、またそこで、聞いたことを通して、ね、救いが起きたり、また、癒しが起きたりということが、ね、次々なされてきますので、ぜひ期待して来ていただきたいと思います。で、ホームページにも、ね、バナーつけて、宣伝してますので、ぜひ、いろいろ方々に、ね、言っていただきたいと思います。6時半から、B ライフ です、ね、行いますのでよろしくお願いします。で、町田駅から歩いて3分ぐらいですね。ですから近いところですので、お祈りください。それとまた天候もね、ちょっとひょっとすると今週末ぐらい悪くなるっていう話もありますので、そのためにもお祈りしていただきたいと思います。それから、10月の28日から、イスラエル派遣があるんですね。イスラエルチームで28日から11月9日、ぜひですね、皆さんどんどん行っていただきたいと思います。まあ、これ行くのはね、もう当然皆さん全員行きたいと思ってると思いますけれど、諦めてはダメです。で、多くの人はもうダメだっつって諦めちゃうんですね。お金がない、あるいは仕事が休めない、そういうふうにですね、もう諦めて最初から祈らない、最初からもうそんな時間それは無理だって決めてしまってですね、何も対応しない、そしたらですね、神様の働きっていうのは全くなくなっちゃうんです。で、死の時間の人たちはやはりもう諦めないこと、いつもね、秋元牧師で言いますけど、諦めてはダメです。で、まず何をするかって言ったら祈り求め始めることです。で、イスラエル派遣っていうのはね、特別な意味合いがあります。で、新年もね、そこで迎えられますし、今年の派遣っていうのはね、ヨルダン行ったり、ヨルダンから入ってイスラエルじゃなくて、あるいはエジプトから入ってイスラエル、トルコ入ってイスラエルとか、そういうのじゃなくて、もう最初からイスラエルなんですね。で、最初の3泊がエルサレムで3泊、それからガリラヤ湖で5泊、そして、新年礼拝を迎えて、そして、またエルサレムで3泊という形でね、この聖書に書かれている大きなポイントであるエルサレムとこのガリラヤ湖、ここにずっとステイできるっていうのはね、本当に大きな恵みだと思います。ですから、どんどんどんどん皆さん求めていただきたいと思います。で、私もですね、最初にイスラエル行った時っていうのは仕事してましたから、最初は不可能だと思ってたわけですね。で、やはり2週間ね、会社の課長さんが休むっていうのはですね、普通考えられないことですよね。で、部下がね、何人もいて、でほったらかしにして休むっていうのはちょっと現実離れしてるわけです。で、でもですね、やはりなんかこう行くように示されてですね、そして、こう祈ったわけですね。まあ、妻と一緒に祈ったりして、そしたらですね、とにかく、まあ、祈らなきゃダメっていうことで祈り始めて、そして、まあ、その頃私はあまり感謝のこと知りませんでしたけど、まあ、いずれにしてもこう祈って求め続けたんですね。そして、まあ、とにかく行動に移ったわけです。本当に主が導かれてるんであれば必ずできるってことでね。で、まあ、その当時は働いてましたが、お金は問題なかったわけですね。でも休みが取れるかどうかで、その時に祈って、そして、そのあれは何、部長ですかね、研究室長かな、そこにですね、行ったんですね。ちょっとイスラエルに行きたいので2週間ほど休ませてくださいって言ってですね、言ったんですね。そしたらですね、意外と簡単にですね、まあ、いろいろ聞かれましたけれど、でも意外と簡単に OK が出ちゃったんです。でその頃はね、ボイスメールメッセージっていうのがあって、まあ、コダックの中で、録音してね、そしていろいろなことをこう受け取ってできるシステムがあったんですね。インターネットはまだコダック内では使ってましたけど、全世界で流行ってませんでしたから、使えなかったんですね。でもそういうボイスメールのシステムがあったので、それでとにかく仕事をやってください、時々聞いてやってくださいっていう、そういう条件のもとでね、それで OK が出たんです。でも今はね、インターネットができてどこでも Wi-Fi ができてですね、昔よりもずっとその条件なんか良くなってるわけですね。だから、離れても仕事できたりしちゃうわけもあるわけですね。だから、本当に求めていくときにですね、神様はそれを開いてくださる。でそれを信じてやっていただきたいと思います。であとイスラエル派遣においてね、やはり向こうでその臨在のあるところで祈っているときにね、語りかけが違うということです。でこの神様と交わっているときにおいてもですね、もう全然この普段とは違う感じで祈れる。これはですね、大きな恵みです。それからもちろんいろんなところね、初めて行かれる方なんかはいろんな聖書に出てくる場所へ行ってね、そこで祈るチャンスがありますから、そこで祈っていくっていうのも非常に大きなね、意味合いがありますし、そしてそういったことを通してね、聖書がますますよく分かってくるっていうことも出てきます。ですからぜひどんどん行っていただきたいと思います。で一度行くとね、もう何度でも行きたくなるんですね。で我々ももう10回以上は行ってますよね。で毎年行きたくなっちゃう。それほどにね、なんか母国へ帰るような感じ、だから霊的にそういう感じになるんですよね。で何度でも行きたくなっちゃうんですね。で特別な意味合いがあります。ですから求めておいていただきたいと思います。それとあとですね、今新聞でいろいろ話題になっていると思いますけれど、シリアがね、化学兵器、大量破壊兵器を使ったということで、アメリカがね、オバマ大統領がシリアを攻撃することを容認する、あとはまあ議会待ちですけれど、今朝のニュースにそんなこと出てたんですね。でこうなるとちょっとまた大変なことになってきます。で本来はある国をね、攻撃するっていう時は安保理の許可が なければ、国連のね、安全保障理事会の全員一致の許可がないと攻撃できないんですけれど、もう勝手にやっちゃうっていう方をね、言い出してるわけですね。で、まあ、その前に大量破壊兵器を使うっていうこと自体がね、国際法違反になってるわけです。戦争であってもね、核兵器とかサリンみたいな化学兵器を使うっていうのはね。でそれが使われたっていうことで、まあ、アメリカもこう動き出そうとしてるわけですね。ところがですね、アメリカとかヨーロッパがシリアを攻撃すると、いろんなことを言ってる国があるわけです。まずシリアがイスラエルを攻撃する、それからイランもイスラエルを攻撃する、それからレバノンにいるヒズボラというテロリストもですね、テロ組織もですね、イスラエルを攻撃するってこう明言してるんです。ということはアメリカとかヨーロッパがシリアを攻撃すると、関係ないイスラエルが全部あちこちから攻撃をされることになっちゃうわけです。そうするとですね、我々がちょうど行く頃にいろんなこの戦闘態勢になってるとですね、非常に外務省からね、渡航禁止命令が出たとか、そういうことも可能性もあるわけですね。ですからそういうことが起こらないようにね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。でもちろん今まあ、御心ならばね、必ず行けますし、そして、そこでのね、たくさんの祝福を受けられますので、ぜひそのためにもですね、お祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、先週個人の話しましたけれど、カンボジア個人のね、運営費が随分ちょっと不足してるんですね。ですからぜひ重荷ある方はぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、8月分がね、 30万ぐらい、まだ不足しているということですね。ですから重になる方はそのためにお祈りしていただき、また捧げられる方は捧げていただきたいと思います。それから日本の孤児院に関してはですね、大川先生がアメリカかなんか行った時にですね、その日本の孤児院建設のためにお話ししたら、向こうのクリスチャンの方がですね50万ぐらい献金してくださったということですね。だからそういった形でも動きがあるのでね、そのためにもさらにお祈りしておいていただきたいと思います。で、そういう形で動いているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日は創世記からお読みしました6章。ここはですね、有名なノアの箱舟の話です。で、今日13節から読んでいただいたんですけれど、このノアにですね、神様が、箱舟を作りなさいってこう言われたわけですね。で、そのなぜそうだったかっていうと、その前の方に書かれています。それは、6章の、5節からですね、地上に人の悪が増大して、そしてですね、いつもこう悪いことばかりに傾くっていうことをね、言われたわけですね。そして、主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして、これらのすべてのね、作ったものを残念に思うっていうことを言ったわけですね。で、その時に、しかしノアは主の心にかなっていたって書いてあるように、8節にありますね。そして、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。で、悪が満ちている中においてもですね、ノアは全く人っていうのは完全な人っていうことではありません。完全な人はイエス・キリストお一人だけです。ですから神との関係において正しく歩んでたっていうことですね。で、そのノアに対して、このあなたと、そしてあなたの家族だけを助けるから箱舟を作りなさいって言ったんですね。もう世には本当にノア以外はもう悪が満ち溢れてる。そして神からもう完全に離れてしまってる。だからあなただけをとにかく助けるから、箱舟を作りなさいっていうことで、この命令を出したわけですね。で、その時にですね、ここを通して、そのノアがどういう人であったかということを知ることができるわけですね。そして、このノアっていうのは先週ちょっとやりましたけど、ヘブル人の手紙の11章6節の後にですね、7節に、信仰によってノアはどうのノーのってこう書かれてましたよね。で、ノアはですね、信仰に立って歩んでた人なんです。そして、それがどういう形で、このノアはどういう人だったかということがここに明確に書かれているわけですね。で、この時にですね、神様は具体的にいろいろなことをしなさいって語られたんです。この箱舟に関してもですね、箱舟の長さは315節ですかね、箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、その高さは30キュビトって書いてあります。1キュビトっていうのはだいたい44センチぐらい。そうすると300キュビトって言ったらどのぐらいですかね。ざっと計算して132メートル。132メートルって想像つきますか。今でもね、相当な大きな船です。だって皆さん若い頃に100メートル競争したの覚えてませんか。徒競走50メートルでしたかね100メートルは相当距離があります。で、野球見に行った人ありますかね。球場にないですかね。ありますね。ホームベースからセンターのフェンスのとこまでがだいたい120メートルぐらいです。だからそれよりまだ長い、それだけのでっかい船だということですね。そして幅が何キュビトでした、50キュビト、 少し20で22メートル、22メートルって言ったらどのぐらいかっていうと、やはり相当大きいですよね。ここの幅が10メートルはないでしょうから、これの 2.5 倍ぐらいはあるわけですね。あるいは3倍ぐらいあるかもしれませんね。で、それだけ大きな船、そして高さも、30キュビットですか、十何メートルですね。十何メートルって言ったら5階、まあ一般的な鉄筋コンクリートで言えば5階建てぐらいの建物ですよね。それだけの大きな建造物を建てなさいってこう言われたわけです。でノアが住んでたところっていうのはどういうところかっていうと、一般的に考えられているのは、まあ、ユーフラテス川沿い の、 砂漠地帯ですよね。まあ、川はあったでしょうけれど、しかし、海の横にあったわけでもない、そして、砂漠地帯です。私も一度、シリアに入ってですね、ユーフラテス川まで行ったことがありますけれど、もうそこを通っていく途中もう全部砂漠地帯です。でこんなところによくま人が住んでるなとかね、あるいはシルクロードの時よくまこんなところを通ったなという感じでね思ったんですね。でそういったもう全然何もないようなところ、そこでですね大洪水が起こるから、大洪水を起こすから箱舟を作りなさいってこう言われたんです。でこの時受け取った側としてはですね、皆さんどう思いますかね。もう全く雨も降らない、いつ降ってくるかも分かんない、そういったところでですね、これから大洪水が起こる、そのために船を作りなさいってこう言ってるわけですね。もう普通だったらね、常識的に考えたらそんなことはないだろうっつってね、作らないでしょ。しかも、言われることがめちゃくちゃですよね。132メートル、小さな空母みたいなもんですよ。でそういったものを作りなさいっていうことを言われてね。でもノアはどうしたかって言ったら、この後に書かれてるんですけれど、まあ、いずれにしてもこうその船を作ってどうしろって言われて、そして22節にですね、ノアはすべて神が命じた通りにしそのように行ったって書いてある。だから目に見えたことは、こんな砂漠地帯に雨なんか降るわけないだろうなっていう思いがあったと思うんですね。でも唯一その時に全く人であったノアはですね、神様が言われたことに従ったんです。それが何であろうと、それが現実的に全然理解できなかろうと、そしてまた考えも及ばないことであったとしてもね、主が言われたのでそれをやり始めたんです。で、そしてどうなったかっていうと、まあこの聖書から通してですね、ノアが最初に神様に言われたのは、ノアが500歳ぐらいの時ですね。で500歳の時にそれを作りなさいって言われて、実際に洪水が起こったのはですね、27章になってからですけれど、11節にね、ノアの生涯の600年目って書いてあります。だから600歳になってから、洪水が起きたんですね。100年間、まあその船がねどのぐらいできたか分かりませんけど、でも100年間その間ずっと作り、まあ、一人でおそらく作ってたと思うんですね。で、まあ、家族は手伝ったと思います。ただ最初はね、いろいろ友達とかそういった人たちも少しは手伝ったかもしれません。でも普通ですね、考えてみてください。そういうバカバカしいことが言われた時にどうするかっていうと、神様に今130メートルの船を作れって語られたから、俺はこれから作り出すんだとか言ったらですね、周りの友達とかそういった人たちは何と思うと思いますか。ちょっとこいつは気が触れたんじゃないかとか、思うに違いありませんよね。で何バカなこと言ってるんだ、そしてまたそんなこと起こるわけじゃないじゃないか、そういうふうな対応になると思います。でそれが普通です。 常識的な考え方はそうです。だから多くの周りの人たちは、ノアがねそういったことを始めた時にバカにしたり、あるいはいさめたと思います。そんなことしたってしょうがないよとかね、やめた方がいいよとか、なの洪水なんか起こるわけないじゃないか、作ったってしょうがない、いさめたりね、あるいはもうそんなバカバカしいことやな、もうお前なんか知らないっつってね、去ってった人たちもねいるでしょう。でもノアはやり続けたんです。で結果どうなったかっていうと、大洪水起きちゃったんです。で神が言われた通りになったんです。でこの時にですね、ちゃんとノアはその準備をしてたんですね。言われた通りに行ったって書いてあります。すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったって書いてあります。でそれが大きなポイントになるんですね。で神様は確かに具体的に語ってくださいますし、そしてまた我々が知らないことを語ってくださるんです。例えば死の十字架が始まってですね、最初に神様が言われたのは海外宣教をしなさいっていうことを言われたわけです。で当時はですね、国分寺の商工会館に、人々が集まってて、まあ礼拝に行くの30人ぐらいですかね、多い時はもうちょっといるでしょうけど、そのぐらいの時に海外宣教にもっともっと出ていきなさいって語られたわけです。でそれを告白してやり始めたわけです。その時に多くの人たちは何と思ったかっていうと、何を馬鹿げたことを考えてるんだ、ちゃんと地についた考え方をなしなさいっていうふうにね、こう言われたっていうことを言われてました。で私もですね、まだその時はクリスチャンじゃなかったですけど、まあ妻がね、海外選挙行くとか言ってですね、言うわけですね。でこちらも言うわけですね、たかだか何十人しかいない教会でね、周りの人たちも救ってないのに、クリスチャンになってないのに、何が海外宣教だとか言って、まずはその国分寺からもっと宣教していけとか言ってですね、こちらが説得したりとかね、こう言ってたわけですね。でも神様は全てをご存知だったんですね。で海外宣教を進めていきなさいって言われて、それを忠実にやっていったわけです。で行きなさいって言われたところ一つ一つやっていきました。例えば最初は長崎へ行って祈り込みなさい、そしてチームで行って行きなさい、それはこれからチームで派遣するための備えであるってことを言われてこう行ったわけですね。でそれからアメリカ行きなさい、中国へ聖書持ち込みなさいとか、いろいろこう言われたところへ一つ一つ出てったんです。でも多くの他の教会の人たちはですね、バカバカしいっていう形で思ってましたし、そして批判してた人たちもたくさんいたわけですね。でもどうなったか今見てください。死の実家はおそらく日本の教会の中で一番海外宣教に出てってる教会の部類です。まあ一番かどうかははっきり調査はしてませんけど、でもいろんなニュースやなんか見てると、他にそれだけ行ってる教、あるいは全世界に幅広く行ってる国っていうのはないと思います。もちろんあるところはね、フィリピンのどっかに関係があってそこには何度も行くとかね、そういうことはあるかもしれませんけど、全世界に出てってる教会っていうのは他にはちょっと私は見たことがありません。で、結局どうなったかっていうと、いろいろ批判、あるいは人間的な常識から考えたら無理だと思われること、それはたくさんあったわけですけれど、しかし神様が言われたことを推し進めていったんです。でその時に結果を見ると、やはり神様が言われたことは正しかったということをね、今本当に、はっきりと知ることができるわけなんですね。で神の言葉は正しいんです。で神様が言われて命じられたこと、これは私たちには理解できなかったとしても、この納得できなかったとしても、やったのであれば、神の手がありますから、必ずそれはこの実を見ることになるんですね。予言にしてもそうですよね。予言の働きっていうのは、神様が最初死の時間も福音派の教会だったということを聞いています。で、私が来始めた頃はもう予言っていうのは語られてましたけど、私もね最初は なんかうさんくさいなとか思いながらもですね、こう聞いてたわけですね。しかしですね、神様が予言を用いていきなさいということを語られてから、それを実際にきちんと用い始めたわけです。で、予言をしてるっていうことでいろんなところから批判を受けました。自分の都合のいいことばかり語ってるんじゃないかとかね、いろんなことをこう言われましたよね。ところがですね、非常に興味深いことがあるんですね。それは初期の頃、その予言を書き留めてね、そしてリストを作ってですね、でそれが何年 1,2 年から経ってからですね、このリストが成就してないからやっぱり予言はおかしいって言ってですね、そのリストを持ってきた人がいるわけですね。ところがですね、そのリストがずっと経ってからある牧師が持っててですね、それ発見したわけです。家にあったんですよね。でそれを見てみると、その当時の予言がほとんど成就してるっていうのを見たんです。神の言葉は正しいんです。で、まあ、最初にね、まだ時間が経ってなくて成就してない時っていうのは確かにあったわけですよね。でもそこでもうおかしいとか言って決めちゃって、それで、いなくなっちゃった人はその神の栄光の御業を見なかったんです。でもそれを後で見てみたら、本当にことごとく、成就してたってことを知ることができたんですね。で私たちが本当にそのやりなさいって言われたことをやっていくときに、いろいろと神様の技を見ていくことができるっていうことをですね、覚えておいていただきたいと思います。そしてこの予言にしてもですね、例えば今度、まあ、安らぎの歌じゃなくて違う名前になるでしょうけど、最初その歌集がねできた頃っていうのはとても歌集ができるような状態ではありませんでした。でも予言を通して、やりなさいってこう言われて、そして、まあ、白いページでもいいからとにかく出しなさいということでやり始めたら、そこから始まったわけです。そしたらですね、なんともう12週までできちゃったわけです。800曲、もう普通じゃ考えられないことが起きてるんです。でそれもですね、結局どこがポイントだったかっていうと、予言ということを語られていろいろ非難されたとしても、それに対して神様が言われたこと、それを一つ一つそのように行っていったからです。そして行っていった時に、予言を通していろんなことを語ってくださったわけです。もう数えればキリがないですよね。そして、まあ歌集もそうですし、雲にだって御声新聞だって、みんなそうです。神様の大きな働きというのは予言を通してどれだけ大きく進んでいったか、これを数えたらね、キリが本当にないと思いますね。で、神様が語られたことっていうのは、確かにそれを通してこの身を見ていくんです。そして、この神様の守りによってですね、大きくこう変わってくるんです。でノアも結局神様が言われた通りに、命じられた通りにして、そのように行った時に、他の人たちはみんな滅びてしまったのに、ノアと家族とその動物だけがですね、生き残って、そして今我々もあるわけなんですね。でこれはですね、神様の計画の中にあったからです。で私たちがですね、本当にその神様の計画のうちを歩むんであれば、私たちがこう常識だとか、あるいはこれはおかしいとか、これが不可能だとか、そういったことを考えたとしても、それは全く神様からの目から見たらね、本当にこう何にも知らない者たちがうだうだ言ってるなっていう感じにしか見えないわけです。で何が正しいかって言ったら、神様が言われることがいつも正しいんです。だから私たちに理解できなかったとしても、それをやっていくときに、その神様の技を私たちは見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えてください。で私たちにも神様は語ってくださるんです。で、だから私たちはですね、それを聞いていく、で聞いていくために祈りが必要なんです。だからいつも神様と交わってるんであれば、神様が言われることっていうのはだんだん分かってくるわけです。 でどうやって聞いていくかというと、それは祈りを通して、それから神様のおられるところにいつも行っていく、いるということです。だからこの教会に来るっていうのも一つですし、また賛美をするっていうのも一つですし、聖書を読むのも一つですし、また予言を聞いていくっていうのもそうですし、それからまあいろいろありますよね。祈り会に行くとか、もう神様のところへいつもこう行ってるときに、神様からの語りかけがだんだん分かるようになってくる。これをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様が語ってくださったんであれば、もちろんあの霊的なものですが吟味はしなきゃいけません。でも、言われたんであればそれに従うんです。そしてその時に私たちはこの神様の技を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する御開天のお父様、あなたが大きな計画を持って私たちを通してあなたの技をなそうとしておられることをありがとうございます。どうぞさらにあなたの豊かな御業を見、またリバイバルに勝って私たちを豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。この私の語ることがわからないと今思った方がおられますが、その方に私がこの語ります。この日々私はあなたに語っていると言われます。この小さなことにおいて、また一つ一つ周りに起こる事柄を通しても私の語りかけがあることをしっかり捉えておきなさいと言われます。またそれらを通してさらに次の段階、私はあなた方を導いていこうと言われます。また小さなことにおいても、一歩従うときに次の道が大きく開かれるということをあなた方は覚えなさいと教えます。では癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で悔い改めの時を持ちたいと思います。天様、どうぞ今お一人お一人のうちに働いてください。あなたがこの場合ご臨在を表してくださっていることをありがとうございます。癒し主である神様がどうぞお一人お一人のうちに働いてください。癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を表してください。イエスキリストの皆によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人精神と病の霊を完全に封じしめ、それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってイエスキリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。今この肩と首のあたりが痛い方がおります。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。また右の腰が痛い方がおります。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。また胃腸が今弱っている方がおります。ちょっと食欲がないという方があります。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。またこの不整脈のある方が今触れております。その癒しを受け取ってください。どうぞさらにあなたが癒しの御業を表し、あなたの栄光を表してください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレリアを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。